それでは、聖書の朗読を三宅長老さんにしていただきます。聖書箇所は詩編の121編、第3版は1036ページですが、受付でお取りになられている古い版の聖書では951ページになります。詩編121編、
聖書をお読みします。詩編121編1節から8節。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守られる方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。聖書は以上です。
改めて新年明けましておめでとうございます。どうぞ周りの方、お隣の方、新年のご挨拶を、もう立って歩くスペースはありませんので、周り前後左右の方にどうぞ改めてにこやかに微笑みを持ってお二階の方も、はい、おめでとうございます。すでにあの新年のご挨拶を持って会堂に来られて、入られて、来ていらっしゃると思いますけども、またお帰りに、ゆるりとご挨拶、ご歓談くださればと思います。今日実はいつも年末に届いている前の掲示板に新年のご挨拶、御言葉がですね、明けましておめでとうございますとともに、島田先生が街道建設の時から掲示板、そうですね、約三十数年間書き続けてくださいました。今朝届きました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。梅がきれいに咲いております。完売でしょうか。掲示板にあったらきっと見ないままで終わっている方がいたと思いますから、あ、そんなのあったのと思う方あるかもしれませんが、毎年ある、はい。それと教育館の入り口のサムリオジェンの掲示板に、新年の明けましておめでとうございます、ぼっこん隆々記していただいております。さて今日この121編というのは、実はあの先週の水曜日、まあ、先週というのも今週になりますね、毎日聖書の読む箇所が決まっております。それが水曜日121編でした。今日は先ほどお祈りに用いました125編ですが、元旦礼拝のメッセージにこの箇所へと願いが起こされました。イスラエルに古くから杉越の祭り、あるいは七州の祭り、狩猟の祭りという、まあ、三大祭があります。杉越の祭りは春、 実は春といっても新春、お正月なんです。日本の正月は聖書の旧約聖書の杉越の祭りからに由来していると思われます。七州の祭りは夏の、収穫、夏前の収穫の時、秋の刈り用の祭りはちょうど秋の収穫感謝のお祭りの時期にあたります。イスラエルの人々をはじめとして諸国に、当時の外国にまで移り住んでいた人々たち、離散していた人たちをの中に多くのユダヤ人がいます。その、国内外のユダヤ人たちがエルサレムに戻る習慣を持っていました。今ちょうど正月にあたる杉越の祭りが日本の大晦日からこの正月三が日、七草がゆとかおせち料理とかおとそっていうのはね、まさに死んでよみがえった方を記念するものですけども、あるいはお餅もそうですね。種入れぬパン、神殿に捧げられたものと作り方も形もよく似ています。材料が違うだけですね。で、実はこの今日読んでおります121編とその前の120編から表題に都のぼりの歌と記してありますね。でこれは136編にまで続くんです。でこれは一般にはね、大ハレル、大いなる賛美と呼ばれています。で特にこの120編から134編まではエルサレム神殿に巡礼する人たちによって歌われた、それで都のぼりの歌と表題に記しているわけであります。最初にこの順番通りかどうか分かりませんけれども、巡礼のいよいよ出発するぞという時がこの120編から始まる、あるいは巡礼の道すがら途中で歌った歌、神殿について、神殿で礼拝に用いられた歌、これらがひっくるめて都のぼりの歌と呼ばれているわけです。今日はこの3つの大きな祭りのことを最初に言いましたが、イスラエルの祭りの度ごとに121編は読み上げられて神様への感謝を捧げていたのであります。で、実は私たちは新しい街道を今年いよいよ建設に取り掛かろうとしておりますけれども、神殿というのは現代でいうキリスト教会の街道ではありません。このことを言いますと、しかし神様を礼拝する、神様が公にご自分の民と一緒に会ってくださる、それが礼拝、主の日の礼拝という場ですね。ですから毎週毎週イエス様のよみがえられた日を記念として世界中でクリスチャンたちは礼拝を捧げているわけです。で、そうではありますけども、そして街道というのは大変大事なものです。私もいつも元旦には朝ここに来て、私はそこであなたと会い、あなたの捧げる祈りを聞くというソロモンの祈りを覚えながらここでお祈りする。今日もお祈りしました。大きな声でハレリアと主を賛美しましたが、実は その時思ったんですね。
あ、
ここでこのように新年の礼拝を祈りを捧げるのは今年が最後かなと、そう思いました。そう思えばね、愛おしいというのか懐かしいというのか、本当にやっぱり今日そのことは心に留めるべきだと思いました。だから申し上げています。来年はもし新街道ができてなくてここで礼拝を捧げるとしても模様替えが進んでいると思います。この形で、ね、全部このままそっくりの礼拝の形かどうかは正月分かりません。はい、しっかり目に焼き付けておきたいですね。もう一つ合わせてこの都登りの歌を歌っていくときに、エルサレム巡礼、エルサレムでもない、エルサレムというとエルサレムではなくというイエス様のお言葉が響いてくるんです。お聞きになってくださったらいいんですが、サマリアというの町があって、その地方の人々とユダヤ人とは歴史的な民族的な宗教的なトラブルがありまして、で、まあ、ユダヤ人はサマリアの人々を蔑んでいたわけです。イエス様がこのサマリアを通りかかったときに一人の女性と出会いました。場所は郊外の町外れの水汲み場ですね、深い井戸、ヤコブの井戸と呼ばれたところにみんなが朝に夕に水を汲みに来ます。この女性は訳ありの女性だった。訳ありっていうのはイエス様に図星刺されましたね。あなたの主人を連れてきなさい。いや、私には夫はいません。そうだ。あなたの先の5人の夫はいなくなったけど、今は6人目で、しかも夫ではない。訳ありな。だからみんなのと顔を合わせたくない。みんなからいろんな目で見られているんで、あるいは後ろ指を指す人もいたかもしれないんで。暑い日盛りに人目を避けて水を汲みに来ていて、ばったりイエス様に出会ったという場面ですね。いろんなやりとりがあって割愛しますが、4章21節、ヨハネの福音書、イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなた方が父なる神様を礼拝するのはこの山でもなく、エルサレムでもない。そういう時が来ます。実はサマリアの女はその前にこう言ったんです。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。ユダヤ人のあなた方と私らサマリアの考え方は違うのよ。それに対するイエス様が、私の言うことを信じなさいと言われた。この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。イエス・キリスト様は、そういう時が来るということを言われたんです。それが今日なんです。今なんです。イエス様がこの世界に来られて、やがて十字架にかかり、罪の救いを成し遂げて、しかも復活してそれを保証して天に帰られた。ですからこの山でもなくエルサレムもない、そういう時が来ますというのは、イエス様の十字架と復活の後はもうそういう時なんです。そしてもうすでに2016年目を迎えています。 救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。初詣、日本中、神社仏閣にお参りなさいましたよね。この三か日もそうだと思います。この山でもエルサレムでもない、どこかの教会でもない、どこなんでしょうか。あなた方は知らないのか。あなた方は神の宮であって、聖霊があなたに宿っていることを知らないのか。聖書はイエス様が来られ、十字架によって死んで葬られ、よみがえって天に昇っていかれた、天から約束の聖霊を下された、聖霊はイエス様を信じる一人一人の心の中に宿ってくださる。それが教会の誕生、復活から50日目のことで、それが7週の祭り、ペンテコステの祭りであります。ペンテコステ50番目というギリシャ語ですね。私たちは共に集う場所として礼拝堂に集っていますが、実は誠の神殿はイエス・キリストを信じ、イエス・キリスト様の救いをいただいて、この私たちの体を、心を宮として聖霊が宿ってくださる。自分が神の神殿だということ、そのことをイエス様の、この山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。神は霊ですから、見えないお方ですから、見えるこの建物ではなく、見えてはいるけども、私を信じる、霊と誠をもって救い主を信じる人を宮としてお住まいくださる。だから本当に私たちは尊い存在なんですね。都登りの歌を歌うときは、そういう時代の大きな移り変わりを知りながら、エルサレム神殿に巡礼の旅を続けた人々の心意気をいただいて、私たちは礼拝に集い、また自分自身を聖霊の宮としてより清く、より神の御心にかなうものとして、この一年も私の御前に帰って、その前に立つその日まで歩んでいきたいと、そんなことを都登りの歌のメッセージにちなんで最初に味わっておきたいと思います。一節を見てください。私は、普通は新改訳聖書は私はと読めとあるんですが、詩編は私と読んだ方がぴったりきますから、先ほど三宅長老も私はと読んでくださいました。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。まずですね、このエルサレム巡礼のことを思いますと、日本の巡礼の歴史に 少し思いを馳せたいと思います。巡礼の歴史は実に古いんです。いつ頃からだと思いますか。寛弘5年というんですが、西暦で言えば平安朝の中頃、西暦1008年と記録にあるそうです。弘法大師が生まれてしばらくしてからでしょう。その数は江戸時代に入って最高に達しました。巡礼者の群れを遠くから眺めると、手に持った杖がですね、夕立のようにもうザーッと立っていたと言われるほどに、多くの人々が巡礼の旅をしたそうです。まあ、時代が収まって安全に旅ができるという、そういう背景があったかもしれません。観世音菩薩を信仰する人々は西国、西の国ですね、西国33箇所の霊場を巡礼しました。その人々を巡礼者と呼んだんですね。また、まあ、この辺りでは弘法大師を信仰する人々が四国の霊場88箇所ですね、これを巡拝し、その人々をお遍路さんと呼びました。まあ、霊場とどなたを尊崇していくのかということによって、巡礼者と呼ぶかお遍路と呼ぶか違いがあるわけです。こういう巡礼者の姿は多く他の国々の宗教にも見ることができます。もちろんイスラム教もユダヤ教もその一つです。カトリック教会、キリスト教会のカトリック教会は、いろんな意味で、巡礼者を巡礼の場所を決めて、いろんな殉教者たちの記念の場をの巡礼することを決めていますね。私はプロテスタントもそうしたらいいかなと思ったりしますね。物見遊山の観光の旅だけではなく、先人の信仰者の労苦を思うと、まあ日生の鶴島あたりはそういう場所でしょうかね。まあ、長崎とかね、まあ、いろんな各地にそういう場所が全国的にも、まあ、西日本は特にありますけども、いろんな意味で、そういうことを覚えることも大切かなと。瞑想したり、あるいは神様の恵みを感謝したり、先人たちをいとこをしのぶことも本当に大事かなと思います。日本の巡礼の歴史の中に戻りますが、その道は決して平坦ではありません。山や谷や河川がしばしば行く手を阻み、天候も決して快晴の日ばかりではなく、雨の日、風の日、時には雪の日、嵐の時もあるでしょう。耐えられないような暑い夏の日、身にしみるほどの寒い冬の日もあるでしょう。人生も同じです。私たちが平らな道だけを求め、うららかな春だけを欲するとすれば、必ず現実の厳しい人生のコースから落伍しかねないのです。私たちは人生の訓練を喜んで受け止める巡礼者の一人でありたいと願います。そんな意味で新年の元旦、この年の旅の始まり、聖書の御言葉によって今年の巡礼の旅の心備えをしてまいりたい、そう願わされます。一節、助けは どこから来るのだろうか。目の前にそびえる山を見上げて、旅人は、巡礼者は思わず立ち止まってしまいます。そそり立つ峰、覆いかぶさるように迫ってくる山陽、不気味に静まり行く手を阻むかのようにどっかりと座り込んでいる山、誰一人通しはしないぞと言っているかのようです。どうしたらこの山を乗り越えることができるのでしょうか。山と言いますと、都のぼりの歌を歌う詩人が目の当たりにする山は荒涼とした山です。日本百名山のように、あの美しく魅力的である意味でおしゃべりな山とは違います。非常に作漠とした景色です。名もない山、見栄えなどありません。あのイスラエルの地方独特の恐ろしい地肌をあらわにした樹木という樹木など、影も形もない山です。見るからにうそら寒く、心を細くさせられて、私の助けはと心中念じてしまう状況です。そんな山です。誰しもこのあの荒野を旅したならば、このような詩人の思いを持つものとなると思います。それも歌う人は巡礼者ですから、その旅は長く、その道すがら、もはやふるさとは遠く、行く手に立ちはだかる見も知らぬ山に、ふと恐れを覚えてしまう旅人。遠足や行楽客のあの軽いピクニック気分ではなく、心は宗教的です。また日帰りではありません。草枕、時には野宿をいくつも重ねる旅路です。木々として喜んでというよりは、もう黙り込んで黙々と歩む旅です。その見知らぬ旅路の寂しさに沈み込み、行く手の困難や危険を思わず心配してしまいます。そんな巡礼者たちが低く口ずさんだ歌だと思いますと、121編、ひとしおの考えが迫ってまいります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。山々の峰々から目をもっと上に注ぎました。確かに山は立ちはだかっている。しかしその上には、この山を創造された神がおられる。その神に向かって心の目を開いたんです。日本はだんだん右傾化していて、自然を拝み、いろんな意味で復古調の時代があり、憲法改正の思いが今の政府与党を通して、そしてその背景にある日本の歴史観が、この戦後70年を超えてこういう時期に大きく変えようとしています。しかし私たちは自然ではなく、山や空でもなく、大地でもなく、海でもなく、すべてをお作りになった万物の創造者なる神様に向かって 心の目を開くことを教えられます。その時ですね、谷間をこだまするかのように神様からの応答が響いてきました。2節、私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。4節、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。なんと幸いでしょうか。どんな困難そうに見える山であっても、それを創造された作り主の神の目は山を越える小道を知っておられるというのです。人生でも同様です。神様の手の中にはすべての問題を解決する鍵が握られています。もう耐えられないと思う時が来るでしょう。先日も支援の中から西村先生が試練にあった時に、新約の聖書はどう言っているか、使徒パウロはコリントの人々に手紙を書き送ったことが紹介されました。多くのクリスチャンが励まされている聖書の御言葉でした。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださる。それが私たち巡礼者に約束されていることですね。今年どんな試練が待ち受けているかもしれない。しかし同時にそれに耐えれる、逃れる道も備えていてください。私たちは困難に出会って、困難そのものに目を奪われ続けていないで、そこから目を転じ、全能者である神を見上げて祈りたいと思います。でも私思うんです、そうは言うけれども現実に、もしそうでないことだったらどうしようか。この約束がそう言ってるけど、耐えられないような試練だけじゃなく、耐える力も与えるとおっしゃってくださる。でもそうでない悩んで苦しんでいるクリスチャンがいらっしゃるではないか。もし自分がそういう目にあったらどうしようか。こんなふうに心配する向きはないでしょうか。私はこういう御言葉に合うと、それでもそんなことがあるんじゃないかと疑ったり心配したりするたちの人間です。でもそんな時、私に旧約聖書の3人の若者たちの言葉が響いてくるんです。預言者ダニエルの時代にバビロンに捕らえ移されたネブカデネザル王は、金の黄金の像を作り上げて、それを全国民に、全帝国の臣民に拝ませた。もしこれを拝まない者は殺す。で、事実シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人の優秀な若者が捕らえられて、偶像を崇拝しないという理由でネブカデネザル王の黄金の像を拝まなかったために、普通は火で焼き殺す、その火を7倍にしてお前たちを焼き尽くすと言ったんですね。カエルは答えました。私たちの神は火の中から私たちを救うことがおできになります。もしそうでなくても、王よ、私たちはあなたを像を拝むことはしません。 救い主の誠の神以外に私たちを礼拝するお方はないんです、こう言いました。もしそうでなくても、前の訳はたとえそうでなくてもでした。殉教していった人々はそうでしょうね。韓国のクリスチャンたちは日本の神社崇拝を参拝を強制するその国家権力に抗って抵抗して投獄され、あるいは多くの人々が殉教いたしました。日本のキリスト教会は挙げて礼拝のところに神棚を置き、これは平和のための戦いだと、日本の国を国威を強要する高くするためのことだと言って球場礼拝をしてから礼拝を始める、偶像崇拝に手を貸した。私たち同盟キリスト教団の過去もそういう記録が残っていて、戦後私たちは遅くなりましたが戦争責任告白をこの教団はしている。安保関連法案やそれに関わることや今自民党が掲げている憲法改正案は、中身はそういう過去にいつか来た道に戻ろうとしているという案だということを、秋の弓矢先生の講演で詳しくお話をいただきました。一般的には経済優先で小さい字で書かれた公約をあたかも約束通り公約通り進めているというのが今の安倍政権です。目覚めた人が少ない。復古庁の流れの中でいつか来た道を今たどり始めています。そんな時、もしそうでなくても、たとえそうでなくても、王よ、私は誠の神以外は礼拝いたしません、そういう心意気が欲しいですね。また日本古来の巡礼者は背中に同行二人と書いた追鶴を身にまといました。まあいわゆる衣ですね。白装束に身を固め、手に金剛杖と鈴を持って護衛歌を歌いながら旅をしました。歩く姿は違って、宗派は異なっても、真理を求めて歩む人の心は共通します。同行二人、道連れ、旅の道連れは二人、観世音菩薩と共にあるという意味です。一人ではなく、いつも常に観世音菩薩が共にいてくださるという信仰から生まれた言葉です。これはお遍路さんの弘法大師様が、大師様一緒にいるというの信仰と一緒です。歩く時も座している時も眠っている時も同行二人と信じて、巡礼者たちはしばしば勇気を与えられました。宿屋にいるだけでなく、ある時は山の中に、ある時は山寺の軒先に、疲れた体を横たえ、遠く近く響いてくる野生の獣の声を耳にしながら、深い眠りにいつしかついていったと思われます。聖書によれば、人生もまた同行二人です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと復活の主は宣言されました。すべての人があなたを捨てても、たとえ父母があなたを忘れるようなことがあっても、神は決してあなたを忘れない。人生の巡礼者であるクリスチャンたちは皆 イエス・キリストと同業二人です。クリスマスのイエス様のことをイザヤは予言して、見よ、神が共におられる、インマヌエル、神共にいます。そして生まれになったイエス様が、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。旧約聖書のあのダビデ王が、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、死の影を、その谷を通ることがあっても災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです。新年のこの年の平安を願い、無事安寧を願う、そういうのが多くの初詣の思いかと思いますが、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが私と共におられる、天地の主が共に、作り主が共にいてくださる、こういう心意気を持って、ここから前進していきたいと思います。さらに5節から7節、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。クリスチャンというのは弱々しい、めめしい人間だと思っている方がもしおられましたら、それは勘違いですね。どんなことがあっても、あのダビデを、勇者ダビデに限らず、本当に柔和で穏やかなクリスチャンが、一旦断れば命を懸けて信じるところを貫く、そういう心意気を持っています。巡礼者にとって、この日が、月があなたを打つことはなくとあります。砂漠地帯、日射病もあります。道中倒れる頑健な男たちだけでなく、あの女性や子供たちも想像以上の困難が加わったと思います。しかし神様の守りを信じ、前へ前へと進み続けました。五節の、主はあなたの右の手を覆う影とあります。私、この私どこで、ごとで大変恐縮ですが、お祈りいただきました。12月22日に、クリスマス礼拝の後、カテーテルで、9本目のステントが、左側の冠動脈の7番目のところに入りました。2008年1月17日に最初のステントを入れてから、3本になり5本になり、昨年末は8本で、今年は9本目が入りました。高松の町川先生が、選挙区の先生方に祈っていただいて、2本のステントが入ったということで、私も祈っていましたが、考えてみれば私も皆さんに祈っていただいた方が良かったのかなと思いながら、無事帰ってくることができました。ここに、神の川に水満ちたりという小冊子がありますが、これは2008年に私が経験したことを書いています。もう亡くなりましたけれども、この中に私が1回目の ステントを入れる手術の中で、部分麻酔ですから手術に支援121遍その他のことをいろいろ思い返して、神様の恵みの中にいました。実は詩編のこの121編の5節、あなたの右の手を覆う影とありますが、岡村又夫先生が来てくださって、そしてイザヤ書から、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り恐れるな、私があなたを助けると言っているのだからと御言葉をくださいました。実は中谷先生が生駒から来てくださって、前日詩編138編から、あなたの右の手が私を救ってくださいますと、この121編と同じように右の手を守ってください、そのことを何度も何度も味わわされました。神様が本当に生きるにも死ぬにも神の御心の中に私の人生を握っていてくださる、帰れればよし、もし帰れなければという、そんな思いで、そして神様が生きていくんだよ、まだ使命が地上にあるよと後押しされている思いで、新年の元旦の御言葉を備えてまいりました。昼の日射病も困難ですけども、太陽の日射病も困難ですが、月の光に打たれて、何か災いがあるということについてはいろんな説があってよくわかりませんが、まあ弱い月の光に打たれて倒れてしまうような弱い人であっても、神様はその人を守ってくださるという意味では共通でしょう。神様は強い人にも弱い人にも保護が行き届いて支えてください。深い悲しみや失望の中に陥っている人も、弱さの中に悲しんでいる人も、たとえ月の光を恐れているような人であっても、神様はその人を招いて天国への巡礼者の群れの中に加えてください。その愛の御手のもとにその人の一生涯を守り続けてくださるというのです。イエス様は言われました。先ほど島田先生が書いてくださった、すべて重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。この主イエスの招きの言葉に応じて、数えきれない人々が天国への道を見出したんです。8節を最後に読んでお祈りしましょう。主はあなたを行く道にも帰るにも今より常しえまでも守られる。巡礼者に対する神の守りは、信じ頼りすがる者にとって一時的なことではなく、今から常しえに至るとあるんです。あなたの出るといるとを守る、行くにも帰るにも巡礼者は未知の村や町や危険なところを通らなくてはなりません。どんな事件が待ち構えているか、どんな人々が住んで危害を加えてくるか、しかし神様を信頼して巡礼者たちはその町に入り、また出て行きました。 人生における歩みも何度も言うように同じです。地上に生を受けて一寸先が暗闇の世界です。入学があり卒業があり就職があり退職があり入院退院結婚と死別で自分自身の死を迎えます。しかし神はあなたを守られる。勇気を出しなさい。この巡礼者の歌を旅の歌を声高らかに歌いながら次の町を目指して進みます。とこしえまでもと歌い上げるときにただの地上の都登りに歌にとどまらない人生航路の歌天路歴世の旅天国への旅の歌となります。地上の旅路を終えて永遠の世界へ果てしなく広がった詩人のあの眺望は遠く遥く彼方を見渡し黄金の夕日か朝日に輝く山を見ながらそして今より常しえまでも守られるとその備えが霊の備えが完了したんだ。私たちも上辺のいろんな楽しみやいろんな思いが去来する心の皮を剥ぎ取ったら寒々しい荒野の日々ではないでしょうか。そんなこの世の旅路に主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られると励ましてくださいます。待つ場所旅の俳人は最後の徘徊の旅で歌いました。この道や行く人なしに秋の暮れ。この道や行く人なしに秋の暮れ。寒々しい人生の孤独の歌です。私は正月が嫌いでした。子供の頃から家族は全部揃っている。でも後で卓木の歌だったでしょうか。親がいて子がいて寂しいイワシ雲。家族と心が通じない。誰も私のこの孤独を分かってくれない。家族にとっては迷惑な話でしょうが、そういう若者でした。正月、私は当時自転車で家々の間を路地を遠くまで漕いでいました。ペダルを踏んでいました。この家にもこの家にも暖かい団らんがあるだろうなと思いながら、私はいつか暖かい家庭を築きたい。でもそんな人はいるだろうか。来る年も来る時も正月はそういう正月でした。この道や行く人なしに秋の暮れ。そんな私がイエス様を知ってイエス様に出会ってイエス様を信じて世の終わりまで一緒にいるよと言われたお方と出会って、本当にたとえどんなことがあっても力強い歩みを天国まで常しえまで歩めるという大きな人生の転換を与え、ずっとそういう人生を送らせてくださいました。今日あなたはそのような平安と安心感がおありでしょうか。 そういう道連れを持っていらっしゃるでしょうか。千年天に召された小畑進という大先生は、この道や行く人なしに秋の暮れの中七、真ん中の七つの言葉を、七語を変えました。行く人なしに変えてインマヌエルのとしたんです。神ともに言います。この道やインマヌエルの秋の暮れ、お祈りいたしましょう。神様、私はかつて正月や冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしと、とこしえの御国のを知らないものとして歌っておりましたが、今やインマヌエルの主とともに、秋の暮れであっても春日のごとく歩むものと変えていただきました。ともどもにお迎えしました2016年、どうか山を作り、私たちを見下ろし、私たちの中に住んでくださって、共に歩んでくださるお方を心に迎える新年の最初の日となることができますように、主イエスキリスト様のお名前でお祈りします。アーメン。